文教経済分科会。項目は4つです。1、農林水産業の下支え事業。肥料高騰下支え事業補助金。決算額798万円。予算額4605万円。質問、予算額と決算額に大きな開きがあるのはなぜか。答え、予算額算定時に設定した肥料や燃料の高騰率ほど上がらずに、1件あたりの補助金額が減ったことと、肥料や燃料の購入総額も減ったことによる。課題、補助金を知らない農家もあった。市広報やホームページ、JA などの会議で説明やチラシ配布などを行ったそうだが、大切な事業なので周知の徹底をお願いしたい。2、不登校・いじめ等対策事業。決算額4687万円。質問、学級経営スーパーバイザーの配置はどのような成果が見られたか。答え、スーパーバイザーは支援員や相談員に対しての相談や統括業務を担い、生き生き学校プロジェクトの中で若い先生がベテランの先生と過ごし、様々な支援やサポートを受けることによって、よりスムーズに不登校の支援などを進められるようになった。重点取り組み、生き生き学校プロジェクト支援計画。質問、不登校児童生徒の人数は、また改善が見られる児童生徒の割合は。答え、不登校児童生徒数は、小学校で155人、中学校では291人で、計446人である。生き生き学校プロジェクトによる支援の成果もあり、改善が見られる児童生徒の割合は 44.6% と、全国の 27.2% を大きく上回っている。3、観光客誘致事業。決算額954万円。質問、文化人や文化財も多く、多種多様な文化事業を行っているが、観光誘客としての成果をどのように考えるのか。答え、市単独の新規事業や、宿泊施設飲食応援クーポン事業など、観光協会と連携した事業を実施し、入り込み客数においては、コロナ前と比較して約8割と、三重県を上回る回復を見せている。意見、文化事業は成果の見えにくい観光誘客事業だが、松阪には多くの文化財、文化施設もあり、数多くの文化人も輩出している。スペシャルコンテンツである松阪牛もあり、それぞれを磨き上げるだけでなく、必要な連携をもって、松阪の観光コンテンツを磨き上げていっていただきたい。4、文教経済委員会。小学校長期休業子どもの居場所づくり事業に係る契約。債務負担行為補正限度額1265万円。質問、日頃から3施設を利用されている人への周知は。答え、子どもの状況などを丁寧に説明し、理解を求めていきたい。意見、障害学習も大切である。日頃から利用している人々にも使えなくなることを丁寧に説明し、子どもたちとのコラボレーションを考えるなど、両者にとって良い対応を検討していただきたい。質問、大規模施設での大人数の運営になるが、保育やサポートの質は大丈夫なのか。答え、他府県においても大規模なセンターでの事例があり、しっかりと検討もしていく。熱中症アラートで運動ができなかった昨年の輪立ちを解消して、子どもたちにしっかりと体を動かしてほしい。意見、運動ができる冷房の効いた体育館を所有する施設で、多くの子どもたちが関わり合うことで、 コミュニケーションの質を高めることはわかるが、学びの質の担保も忘れないで進めていっていただきたい。